目、この教会が開拓を始めて33年目の記念礼拝です。修法の裏にこの33年の歩みをコピーしていますが、この33年間一度も欠かさず誠実礼拝を守り、福音を述べ伝えることができたことを心より感謝いたします。あくまでも33年は通過点です。これからも主の技に励んでいきましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書マルコの福音書第5章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、5章の25、26節を読んでください。
ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。
はい、今日は開拓記念礼拝、クライストチャーチ久留米33年の今写真がずっとですね出てきましたが、歴史の中で最も大きな出来事は何といっても2011年から私と吉子先生は山口市で行われた中国コーチングに参加し、弁音先生を通して7つの本質に出会ったことです。はじめ私はさほど7つの本質に共感することはありませんでしたが、1年半ぐらい経った時、私の中に大きな気づきが与えられました。やるピーンというやつですねそれは教会は関係であるということです。私の場合、7つの本質の入り口は関係でした。ある人はイエス様中心、ある人はネットワーク。7つの本質はどこから入っても OK、 7つはリンクつながっており、一つの入り口から入れば7つの本質完全に全てにですね行き着きます。2013年に九州コーチングがスタートし、最初の2年は福岡北九州の会場でしたが、2015年、このクライストチャーチがセミナーの会場になり、兄弟姉妹たちがセミナーに参加するようになり、7つの本質コーチング弟子作りが一挙に教会の中に浸透しました。私と吉子先生はこの7年間九州中の教会を巡り、多くの牧師先生に7つの本質を紹介し、セミナーに誘い、今では60、70の教会が、また100人以上の参加者が起こされています。本当に感謝です。ちなみに明日からのですね2日間のセミナーには今の時点で参加者が76名です。もう80名を超えると思います。これからこのコーチングはもっともっと広がり、また深められていくことでしょう。今日は7つの本質のナンバー4ですね、中心となるイエス様中心のお話をします。皆さんはイエス様中心ですか？皆さんの生活はイエス様中心ですか？今読んだところ、ここに一人の女性が出てきます。彼女の年齢は分かりませんが、イエス様が娘よと言っておられるので、まだ若い女性でしょう。しかしこの女性はもう12年間も女性特有の病に苦しみ、若い青春時代のほとんどを病の中で過ごしました。この女性の場合、家が裕福だったのでしょう。それで多くの医者にかかりましたが、ひどい目に遭わされて何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方、おまけに自分のお金や持ち物もすべて使い果たしてしまい、全く途方に暮れてしまいました。多くの場合、私たちは何か問題にぶつかると、まずは自分の力で、ね、何とかしようとします。お金がある人はお金に、知識のある人は自分の知識に、コネがある人はコネに頼り、体力のある人は自分の力に頼ります。これは自分中心であり、 イエス様中心ではありません。はい、ここに何か挟んで第一ペテロ5章を開いてください。7節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。第一ペテロ5章7節だけ大鶴兄弟読んでください。
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。この御言葉ともうほとんど同じ御言葉が詩編の55編の2節にあります。私だけお読みいたします。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。あなたの心配事思い煩いは一切神様に委ねなさい。神様があなたの代わりに心配してくださるのですよ。神様は時折私たちにどうしても自分の力では解決できない問題を与えられます。困難はイエス様の弟子の生活の一部です。これからの兄弟姉妹の人生にも必ず問題があり困難にぶつかります。それは神様がお与えくださるからです。困難や苦しみは皆さんが神に求めて叫ぶように訓練するために起きるのであり、困難や苦痛があると私たちはイエス様に頼らざるを得なくなります。皆さんの弟子の生活で神様が必ずなさることはもう神様にしか頼る術はないというところにですね、導かれるということです。お金を使い果たし途方に暮れていた彼女にそのチャンス機会がやってきました。はい、では踊る兄弟マルコ5章の27、28節を読んでください。
彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。
イエスというお方がおられる。多くの病人を治しておられる。少し後の大鶴兄弟6章の55、56を読んでください。
そのあたりをくまなく走り回りイエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスが入っていかれると村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。
人々は病人たちを広場に寝かせて、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒されたとあります。彼女はイエス様のことを耳にし、この町をお通りになるということを知って、自分の病を癒してくださるお方はイエス様しかいない。せめて着物のですね、端にでも触ることができればきっと治る。下の米印では救われるとありますと考えていました。下の米印では言っていたとなります。兄弟姉妹、信仰は希望と一体です。希望がなければ信仰は生まれません。ヘブル書11章1節には、信仰は望んでいる事柄を確信しとあります。希望があるところを確信する、まだ見ていない事実を今から見ることであるとあります。希望というのはですね、信仰を生むのです。希望がなければ信仰は生まれません。イエス様がこの町をお通りになる、 この女にとって千載一遇のチャンスがやってきました。この時を逃せばもう治ることはできません。しかしながらイエス様に近づき、ね、衣に触るには大きな問題がありました。イエス様に押し迫っている群衆です。それでもこの女性は痛む体を引きずりながらイエス様の背後から群衆をかき分けイエス様の着物に触りました。今日の説教のテーマはイエス様中心です。私たちがイエス様中心の生活をするためには兄弟姉妹、かき分け取り除かなければならないものがあります。それは常識と経験と計算、一言で言えば人間的な考え、固定観念です。これにはまっていればイエス様中心にはなりません。私たちの常識では水はブドウ酒に変わりませんし、結婚していない処女が子供を産むことはありません。私たちの経験では水の上を歩くことはできませんし、死人はよみがえりません。私たちの計算では5つのパンと2匹の魚で5000人が満腹になることはありません。この人間的な固定観念をかき分け、つまり捨てなければイエス様に近づき触れることはできません。兄弟姉妹、神様はあなたのどんな問題よりも大きいお方です。神様は自分の問題よりも環境すべてよりも偉大だということを経験するとき、問題はあなたの人生の中でもはや問題ではありません。兄弟姉妹、あなたの人生に問題があることは決して問題ではありません。その問題をイエス様に持っていかないことが問題なのです。ちゃんと解決してくださる方がおられるのに、そこに問題を持っていかないことが問題です。人生には問題は必ず来ます。それは神様が与えられるからです。問題はその問題を自分で何とかしようとするか、イエス様に明け渡すか、その問題です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。この女もイエス様のことを耳にして、置物に触ることもできればきっと治る、救われると考え言っていました。彼女の信仰です。はい、5章29節を読んでください。
するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。
はい、兄弟姉妹、事件は毎日の皆さんの生活の現場で起きています。皆さんは生活の現場でイエス様から答えをいただかなければなりません。問題は生活の現場で起こるのです。毎日起こるのです。皆さんはそこでイエス様から答えをいただかなければならないのです。はい。牧師はですね、皆さんが活躍している現場に一緒にいつも行くことはできません。ですから、この誠実の礼拝を通して、また日々のデボーションを通して、メンタリングを通して、皆さんはしっかりとイエス様に結びつかなければなりません。30節読んでください。
イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。
飛んで33節読んでください。
女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。
はい、34まで読んでください。
そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。
はい、兄弟姉妹、 イエス様中心とは、生活のすべての面でイエス様に焦点を置くことです。イエス様に焦点を置くということは、イエス様に従うということです。この聖書の御言葉に対してアーメンと言い、ね、御言葉に対して従順に生きることです。イエス様に生活のすべての焦点を当てなさい。皆さんは毎日イエス様を見上げ、ね、進んでいってイエス様が望まれることをいつも行っているでしょうか。34節、そこでイエスは彼女にこう言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心していきなさい。病気にかからず健やかでいなさい。ヘブル書に信仰とはですね、望んでいる事柄を確信し、あ、ごめんなさい、信仰がなければ神に喜ばれることはありませんと書いてあります。神様が兄弟姉妹に見ておられるのは、別に外観でもあなたの持ち物でもありません。信仰です。どれだけですね、神様に対する信仰があるか、御言葉に対する信仰があるかを見ておられます。ですから信仰がなければ神様に喜ばれることはありません。なぜなら、神を信じるということは、神がおられるということと、神を求める者には報いてくださるお方であることを信じなければならないからですと書いてあるんです。ですから、この娘ですね、女性の病を癒したのは彼女の信仰です。兄弟姉妹、神様が皆さんに見ておられるのはあなたの信仰です。どれだけ頼って生きていますか。イエス様中心とは、かしならるイエス様に聞き、イエス様を模倣、イエス様に習い、イエス様の生き方を自分自身の生き方としてイエス様に従っていくことです。別の言い方をすれば、イエス様中心とは、生活の手段のすべてをイエス様により頼んでいくということです。もう一度言います。イエス様中心とは、生活手段のすべてをイエス様により頼んでいくということです。一箇所聖書を開きます。出エジプト記14章を開いてください。旧約聖書です。では大鶴兄弟、14章の13、14を読んでください。
それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。
14節だけ聖書を開いている人、一緒にお読みいたしましょう。はい。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。主があなた方のために戦われる。これが礼拝説教 のです、ね、タイトルです。前にもお話ししましたが、今年8月24日月曜に熊本コーチングが行われました。まあ、数名の先生がセッションを担当されましたが、その中で水村先生のセッションの語られたの中で語られた一つの言葉が、私の中に心深く刻み込まれました。それは、神様が働かれますという御言葉でした。皆さん、明日明後日セミナーが行われますがですね、コーチングのですね、目的は気づきです。気づきのことを私たちは何度もですね、学んできました。今日の説教においても、明日から明後日のセミナーにおいても、語られる御言葉、お証しを通して、皆さんの中に、そうか、そうだったのかと気づきが与えられることを心から願います。人は気づくと行動に移すからです。教えられただけでは人は行動しませんですね。だからコーチングの目的は気づかせるということです。気づきが与えられることを心から願います。私も一つの気づきが与えられたのです。神様が働かれますという言葉でした。今読んだところを、ここは イスラエルの民がモーセに引き連れられてエジプトでアラノに入って航海の前に来た時、海の前に来た時、後からエジプトの精鋭が迫ってき、前は海、後ろはエジプト軍、イスラエルの民は絶体絶命のピンチにですね追い込まれました。イスラエルの群衆はモーセにつぶやきました。11節読んでください。
そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのですか。
エジプトに墓がないからここで私たちを死なせようとするのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして何ということをしたのですか。という群衆の叫びです。恐れおののいている群衆の叫びです。それに対して13節、モーセは、ね、恐れてはいけない、恐れてはいけない、まあ、皆さん知ってますように、恐れるなという言葉は聖書に365回出てくると言われています。毎日神様は恐れるなと言っておられます。しっかり立って、信仰に立って、御言葉に立って、約束に立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない、ね、あなた方は、主があなた方のために戦われます。あなた方はつぶやいたり騒いだりしてはいけない。黙っていなければならない。兄弟姉妹、悪い言葉を言うくらいなら黙ってください。悪い言葉はあなたの人生を悪い方向に導くからです。人はこっちで話した通りの人生を歩むのです。ですから悪い言葉を言うぐらいならもう黙っててください。だから黙っていなさいと言ってるわけです。言葉の通りの人生を私たちは歩むのです。イザヤ書の30章の15節、私だけお読みします。皆さんもよく知っている言葉です。こういう御言葉があります。神であるイスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。立ち返って静かにしていなさい。そうすれば救われますよ。落ち着いて信頼しなさい。力を得ますよ、という御言葉です。では踊る兄弟、14章の21-22を読んでください。
その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の川へたちを進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。
こうしてモーセが神の告げ、これは神の御言葉のこと、海の中に差し伸ばすと、航海の水は真っ二つに分かれ、真ん中に乾いた道ができ、イスラエルは水の真ん中をですね、乾いた地を勇んで歩み、後から追いかけてきたエジプト軍は、はい、27-28読んでください。
モーセが手を海の上に差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。
イスラエルの民は、海の真ん中の乾いた道をですね通りました。しかし同じ道をエジプト軍が後から追いかけてきました。しかし神様は水をですね元に戻されたので、ね、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を追い、 残された者は一人もな、軍は全部そこで滅ぼされてしまいました。主があなた方のために戦われる。でこのことをイスラエルってこの意味です。イスラというのは戦うという意味、エルは神です。神が戦われるというのがイスラエルという意味です。神様が戦われるということは 100% 勝利をしますという意味です。神様に敗北はありません。主があなた方のために戦われる。この14節の御言葉がですね、私の心深くとどまり、神様に働いていただきなさい。この日からですね、神様どうぞ働いてくださいと明け渡す祈りをしました。そしてですねお明かししましたように、毎日の生活の中で明らかにこれ神様が、ね、してくださったことだですねと分かったときに、この確認と感謝の意味に、私の机の上にですねガラスの瓶を置いてですね、一回あこれは神様で、チャリンと100円をですね入れることにしましたですねそしてそれを1週間まとめて献金としてですね捧げています。最初の週は8月30日に1000円、次の週は900円、その後も1000円、800円ですね、先週1週間は1100円になりました。その金額をですね、まあ、通常の献金とは別に捧げてます。生活の中でどれほど神様が働いてくださったか確認し感謝するためです。クレシマ、100円が10円でも構いません。どうぞやってみてください。そうするとイエス様を非常に意識するようになりますですね。あ、神様というふうに意識するようになりますですね。クレシマ、私たちイエス様の弟子、イエス様を信じる者の最大の罪は何でしょうか、ね、一箇所聖書を開きます。ヨハネの福音書10章です。大鶴兄弟、1節から4節まで読んでください。
まことにまことにあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。
はい中心は3節です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。羊はその声を聞き分けますですね。ここで門番というのはイエス様、羊は私たちのこと、イエス様の弟子である皆さんの一番の罪は何でしょうか。まあこれはある牧師先生が話されたことですが、それはですね、私たちは人のものをですね盗んだり嘘を言ったり人を傷つけたりはしません。しかしクリスチャンの最大の罪はですね、鈍感です。鈍感、神様が語っておられるのに気づかない、技を成しておられるのにですねそれがわからない、鈍感です。ここに羊っていうのは私たちです。羊飼いはイエス様です。声を聞き分けますと書いてあります。皆さんは生活の現場でイエス様の声を聞き分けることができるのです。どうぞ自らその訓練をしてください。イエス様中心とは、毎日の生活の中でですね、イエス様に心の焦点を合わせ、イエス様が何て言っておられるか、何をしようとしておられるか、そのことに最大のですねアテンション、注意を払い、イエス様に聞き従っていくこと、これがイエス様中心です。 だから鈍感な人にならないでください。あ、主が語っておられる、あ、主がこれを成してくださった、そのことにですね、敏感な兄弟姉妹になりますように。これがイエス様中心ですから。だからその意味で、まあ、100円10円でもいいですけど捧げると、イエス様のですね、声をまた働きをいつもですね、気をつけていくようになります。それが目的です、ね。はい、第一レペテロ5章7節、あなた方の思い煩いを一切神様に任せなさい。神様は私たちのお父さん。親が子供の心配をし、子供の必要を備えるように、神様は私たちの代わりに心配してください、私たちの必要を備えてくださる。これは約束です。皆さんの人生に起こる問題はですね、兄弟姉妹、問題はあなたのものではありません。問題が来るともうしがみついて、私のものでその問題に対して心配するですね。問題はですね、兄弟姉妹、神様のものなんです。あなたのものではないんです。あなたがですね、しがみついてですね、取ってはいけないんです。神様のものだからですね、神様にお返ししましょうということなんです。神様、この問題はあなたの問題です。あなたが解決してください。だから主があなた方のために戦われると聖書は書いているわけです。神様に敗北はありません。どうぞですね、問題はあなたのものではないから、神様のものだから、神様にお返ししてください、明け渡してください。主なる神様ではない、イエス様があなたのために代わりに戦ってくださいます。神様に解決できない難しい問題は何一つありません。どうぞイエス様中心に生活しですね、今日は開拓33周年記念礼拝ですが、あくまでもですね、33年通過点、これからこの教会も皆さんの生活も続きます。それはイエス様がですね、私たちを敬虚されるまで続くのです。どうぞそれまでイエス様中心に生活し、イエス様の御心を行い、すべての問題をイエス様に明け渡し、完全な勝利の毎日を送る兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。どうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。この女性はですね、大変難しい困った問題にかかりました。最初はお金がありましたから、なんとかお医者さんにということで一生懸命努力しましたがですね、お金を使い果たし、何もかも使い果たして本当に困ってしまいました。途方に暮れてしまいました。多くの場合、私たちは問題が来ると自分の力で何とかしようとします。でもこれは御心ではありませんし、イエス様中心ではありません。あなた方の心配事を一切神様に明かるんですね。委ねなさいですね。神があなたのことを心配してくださる。イエス様がおられることは幸いです。このお方にできないことはありません。イエス様があなたの人生を代わりに戦ってくださいます。いつもイエス様にアテンションですね、目と心、耳と心を向けて、主の御声を聞き、主の御心を行う兄弟姉妹、主のなさったことをいつも敏感に知る兄弟姉妹になりますようにと心から願います。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りしましょう。感謝、決心、悔い改め、今日の目々祈ってください。はい、天皇父様、ありがとうございます。私たちは問題が来た時、あたかも自分の問題かのようにその問題にしがみついて